今朝のメッセージのタイトルは、26節にも書いてあるんですけれども、この方こそ生ける神というようなタイトルをつけました。で、この箇所はダニエルがライオンの穴に入れられてしまう箇所ですね。とても有名な話なので、ご存知の方もおられるかと思います。で、今、この礼拝のメッセージでは、ソロモン王の祈りっていうですね、礼拝のメッセージが続いてますけれども、このダニエルの時代というのは、このソロモン王の時代よりも、だいたい430年ぐらい後の話なんですね。ですので、あの時代よりだいぶ後の話です。で、ソロモン王の時に、このイスラエルの国はとても繁栄しました。ですけれども、彼の息子の時代になって、国が2つに分かれてしまったんですね。北イスラエル王国っていうのと、南ユダ王国っていうふうに2つに分裂してしまいました。そして北の方の分かれた国はアッシリアという国に滅ぼされてしまいます。それが BC722 年ぐらいですね。そして南ユダ王国はなんとか滅ぼされずに免れるんですけれども、今度はですね、そのアッシリアを倒したバビロンという国が攻めてきて、激しい攻めに遭うわけです。そして BC605 年ぐらいにバビロン捕囚という出来事が起こるんですね。でバビロン捕囚っていうのは、バビロンの王様ネブカデネザルですね、がエルサレムに攻めてきて、エルサレムにいた若い人とか、また知識を持った人とか、手に職のある、そのような有能な人を捕まえて、自分のバビロンの国に連れて帰ってしまうっていう、そのような事件が起きました。これがバビロン捕囚ですね。ちょっと世界史の授業みたいな感じなんですけども。はい。でその中でバビロン捕囚の中で連れて行かれてしまったのがダニエルでした。でそのダニエルが連れて行かれる話がこのダニエル書の1章に出てくるんですね。でダニエルは捕虜としてバビロンに連れて行ってしまうんですけれども、連れて行かれてしまうんですけれども、その時ダニエル大体何歳ぐらいだったと思うでしょうか。多分ですけども 10代なんですね。だからまだかなり若い時にダニエルは連れられてしまった。でそして今お読みしましたこのライオンの穴に入れられたこの事件、この時大体ダニエル何歳ぐらいだったと思いますでしょうか。80歳を超えてると言われているんですね。もうですのでかなりおじいちゃんです。でちょっと想像してほしいんですけれども、10代の頃にもうこの国が滅ぼされるような状態になって、自分が捕まってしまって、その外国の地に連れられていってしまう。で最初の頃はこうユダヤの人たちも、すぐに帰れるだろうって楽観視してたんですね。でも次第にもう自分たちがもう帰るのがなかなか帰れないということが分かってしまった。そしてダニエルも60年、70年、もう何十年もその外国の地で過ごさなければならなくなってしまったっていう、そのような状況があったんですね。実際彼はですね、この王様に仕えるっていう立場を与えられていました。その国の中でトップの王様に仕えてたんですね。ですので、食べるものに困るとか、着るものに困るとか、そういうことはなかったんですけども、でもダニエルは自分が生まれ育った国のこと、またその神様のことを忘れていなかったんですね。ちょっと手前の10節にはこのように書かれています。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。こういうふうにあります。何十年も祖国を離れて外国の地にいたけれども、彼は自分の国を思い、また神様のことを思って祈ることを続けてたんですね。でもそれゆえに神様に祈るということを知っていたがゆえに、自分の身にピンチを招いてしまいました。その頃王様がですね、王様以外に祈りを捧げる者は獅子の穴に投げ込まれるっていう、そのような法律を出したんですね。それにもかかわらずダニエルは祈り続けてたので、先ほどお見せしたように穴に放り込まれるということが起こったわけです。でもですね、23節にもありますけれども、ダニエルは無事に穴から出ることができました。23節、ダニエルは 穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからであるというふうに書かれています。ダニエルは神様に信頼していたゆえに、無傷で出てくることができたんですね。すごい、すごい信頼だなというふうに思います。私たちは、神様に対してもそうですけれども、誰か他の人に対しても、信頼する、信頼できるというのは、どういう時かなというふうにちょっと思いました。それはやっぱりこの相手の人のこと、また神様のことであったり、その相手の対象のことをこう知れば知るほど、この人がこういう人なんだっていうのを分かれば分かるほどこう信頼できるようになると思うんですね。あ、この人はこういう人だ、で私のこのことを任せても大丈夫だ、そのように感じれば私たちは信頼することができると思います。今朝はですね、神様がどのようなお方なのかっていうのを今日お見せしたところから少しだけお分かちします。そして神様に信頼どうしたらもっとしていけるのかなということを見ていきたいと思うんですね。3つのポイントでお分かちします。で、1つ目は、神様は日々私たちと共におられる方だっていうことです。手前の3節を一緒にお見せしましょう。3節ですね。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエルには主の霊が宿っていました。だから外国にあってもこう成功することができたんですね。そしてまたダニエルは自分が成功して王様に用いられているのも、こう自分の力だけじゃなくて、もう神様の霊が自分に宿っているからだっていうことを知ってたんだと思います。4節には、彼は忠実で彼には何の怠慢も欠点も見つからなかったと書かれています。で、彼は忠実だったんですね。周りの人に忠実でありましたし、きっと神様に対しても忠実であったんですね。そしてなんかちっちゃなこととか大きなこととか関わらず、常に神様に従う、聖霊様の声に聞き従っていくっていう生活を送っていました。その中でライオンの穴に入れられるという事件が起こった時にも、神様に信頼することができたんですね。私たちのうちにも同じように聖霊様が今いつもおられるので、聖霊様の声に従いながら日々を歩んでいって信頼していくっていう歩みをすることができます。で、私たちはよく何かピンチにあった時に神様って求めることがあると思うんですね。先ほどのキムさんの話にもありましたけども、この軍隊の中に入れられた時に、その厳しい環境の中で神様を呼び求めるようになって、神様に近づいていくことができた。でもですね、私たちはすぐにそういうふうな感じになるんですけども、神様は、聖霊様はいつも私たちにおられるっていうことです。それ私たちが気づいているか気づかないか、私たちが神様を求めているか求めていないかという違いはあるんですけれども、でもどんな時でも聖霊様は私たちの内側におられるんですね。だから本当に困難な状況じゃなくても、普通の生活の中でちょっとしたことの中で、神様今どうしたらいいんでしょうかとか、どこに行くべきでしょうかっていうような、そのような神様との関係を築いていく中で、その時に大きなことが起こった時にも神様に信頼していくことができるんじゃないでしょうか。よくテレビでスーパーマンとか、なんかヒーローの映画とかありますけども、その中で例えばその中のある人がビルから落ちそうになって獅子に捕まってて、もうだんだん手の力がなくなってきて、危ない危ないってなって、で手の力がなくなって、その人が落ちてしまって、うわどうしよう危ないっていう時に、スーパーマンが現れるわけですよね。本当にやばいっていう時になったら、タッタターンって音楽が流れてスーパーマンが来て助けてくれる。ヒーローってそういうもんですよね。もし最初から助けてくれたら、あんなドキドキしなくて済むのに。でもそうだったら全然面白くない映画になりますけども、でもそういう神様じゃなくて、普通に生活してるとき、別にピンチじゃなくても、ビルから落ちそうじゃなくても、獅子の穴に入れられなくても、神様は共におられる。 そういう時に神様に信頼していくっていうことが私たちこう養われていくんじゃないのかなと思うんですね。先週キム先生が来られていて、土曜日にこうライオンの話が出てきたんですね。である村で牧師先生がメッセージをしている時に、あ、これアフリカの話なんですけれども、ライオンが教会の中入ってきて襲ってきたんだけども、牧師先生がこうライオンに命じたら急にこう雷が落ちてきてライオンが撃たれて倒れたっていうような話キム先生しておられました。そういう本当の話もあるんですね。神様が共におられるから、私たちもライオンを前にしても神様に信頼することができる、そのような信仰を私たち与えられています。で、私たちにとって一番安全な場所、平安を得ることができる場所はどこかなっていうふうに考えると、それはですね、ダニエルにしたら獅子の中であったとしても神様が共におられたので彼は守られたんですね。ですので神様から離れて王宮の中にいるよりは神様と共に獅子の穴にいた方が彼にとっては安全だった、私たちにもそうだということができると思います。神様から離れてどうかにいるよりは神様と一緒に、たとえ人から見たら危ない状況、困難な状況にあったとしてもそのようなところにいること、それが私たちにとって一番なんですね。で、もう二つ目のポイントです。主は、神様は感謝されるべきお方であるということです。先ほどお読みしました10節にはこう書かれています。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルは毎日3回神様に祈って感謝していました。いつものようにっていうふうにあるので、多分その国に連れられてきてからずっと、もしかしたら連れられてくる前から、ちっちゃな時から親とかに教わって祈ってたのかもしれないですよね。でも彼の状況を考えたら、なかなか感謝するのは難しい状況じゃないのかなっていうふうに思います。若い頃に連れられて、そのような国に来てしまった。で、ずっと外国で過ごすことになってしまった。家族とも離れてしまったかもしれない。私たちだったらそのような時にどのような祈りを神様に捧げるでしょうか。神様、なんでこんなことになったんですか。早く国に返してください。なんでこのような目に私が遭わないとダメなんですか。もしかしたら神様のことを信じられなくなって祈るのをやめてしまうかもしれないですよね。でもダニエルは感謝をしていた。もちろん早く国に神様返してください、また国を早く立て直してください、そのような祈りもしていたと思うんですけれども、でも感謝を捧げてたんですね。神様に感謝を捧げることなんてあるんでしょうかと思います。で、一つ話をしたいんですけども、ある人が財布を盗まれてしまいました。で、その人は毎晩日記をつけてたんですね。で、その夜になって日記をつけようと思って、でも今日財布を盗まれてしまった、でも日記に財布を盗まれたとだけ書くのはちょっと悔しいので、何かこう感謝できることを見つけてそのことも一緒に書こうとその人は決めました。ですので財布を盗まれたけども、それを通して感謝できることを見つけて彼は書いたんですね。何月何日財布を盗まれてしまった、でも感謝できることその1、財布を盗まれたのは今回が初めてであって今までは一度も盗まれたことがない。すごいポジティブな考え方やなというふうに思いますけど、今まで何回も盗まれて、さらに盗まれたらもうそれ以上もう最悪ですよね。感謝できることその2、財布は取られてしまった、でも自分の命までは取られなかった。これはすごい本当に感謝ですよね。感謝できることその3、財布は取られてしまった、でも大した金額は入ってなかった。これは感謝というかちょっと切ない感じもしますけど、そうですね、はい。感謝できること最後その4、私は財布を盗まれたのであって私が誰かの財布を盗んでしまったのではなかった。そうですよね。もし何か出来心か何かで誰かの財布を自分が盗んでしまったとしたら、これ以上悲しいことはないですよね。この話っていうのは半分冗談のような大げさな話なんですけども、 でも私たちは本当にちょっとしたことでも感謝することができるんですね。神様が私に成してくださったこと、その恵みを思い返していったら、あ、これも感謝できる、このことも感謝できる、本当にたくさんの感謝を私たちは見つけることができます。ダニエルも捕まって捕虜としては連れてこられたけども、でも命までは守られたし、死ぬことはなかった。また捕まってはいるけども、こう王宮で神様に使え、王宮で王様に使えるっていう、そんな特別なこうポジションを与えられて、本当に何不自由ない暮らしをすることができる。彼も感謝することたくさんあったと思うんですね。まあ、このように感謝することっていうのは、ただ単になんか楽観的になるとかポジティブになるとか、まあ、そのようなことじゃなくて、本当にこう現実的な力っていうのを神様から与えられることができます。まあ、詩編にダビデがこう言っているんですね。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、こうダビデは言っています。我が魂よ、主を褒めたたえよと自分自身に命じて、こう奮い立たせて、そして神様が自分に成してくださったことを何一つ忘れるなと、そのように自分に言い聞かせて、その中で神様の恵みを思い返していく。そして神様から力を与えられるんですね。私たちの神様は不満ばっかり言われるような、そんな神様じゃなくて、感謝されるべきお方であるということです。もう一つ、三つ目、最後なんですけれども、神様は計画を持っておられる方であるということです。ダニエルは多分ですね、自分がなんでこの国に連れてこられたのか、神様がどんな計画を持ってたのか理解することなんてできなかったと思います。でも私たちは今、過去の歴史を振り返りながら、また聖書を読みながら、そこにどういう意味があったのかということを見ることができるんですね。彼はバビロンの王様に仕えて、またペルシアの王様にも使えました。このことはすごいことだなというふうに感じます。その当時のこの世界の歴史を見たら、これらの国っていうのは本当にその時代の文明の中心と言えるような、とても勢いのあった国だったわけです。そのような力のある国の中で、そのトップの王様のもとに直接仕えて、しかも神様に証しすることができる、これは本当に神様の大きな計画の中の偉大な御業なんですね。これ現代と考えたら、私たちがどっかちっちゃな日本の中のちっちゃな町のどっかで使えるとか、そういうレベルじゃなくて、本当に一国のもうアメリカの大統領に直接使えているような、そんな影響力のあるようなポジションに彼はいたわけなんですね。そしてライオンの穴に入れられた時もそうでした。彼はただ単に神様に信頼したんですね。自分が信頼したらこういうふうになるとか、神様の計画を知っていたわけではなかったんです。でも神様はすごいことを成してくださいました。25節から27節を一緒に読みたいと思います。これはダニエルが穴から出てきた後なんですけれども、25節から、その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。ありがとうございます。このようにですね、全国に書き送られたんですね。この方こそ生ける神であると。ダニエルの信じている神様こそが生きておられる方、力ある方であるということが、国中に書き送られていった。そのような証しがされたんですね。国中に宣教がなされていった。そのような結果が起こりました。私たちもよく何かあったときに、なんで自分がこのような状況に置かれるんだろうか、なんでこのようなことが私に起こるんだろうかって思います。そして神様に聞きますよね。神様、あなたはどんな計画を持っておられるんですかって。教えてください。神様に問いかけます。 で、ある時には神様はその理由を私たちにはっきり教えてくれると思います。これはこのためだよって。またある時にはその時には理解できないけども、時間が経った後に、そのことが終わった後に振り返ってみた時に、あ、これはこういう意味だったんだ、神様こういう計画を持っていたんだって分かることができます。でもまたある時、もしかしたらほとんどそうかもしれませんけども、神様はその理由を私たちに言われないことがあります。私たちは最後までそのことが理解できない、そのことありますよね。ほとんどがそうかもしれません。でもそういう時であったとしても、私たちは知っていることがあるんですね。私たちに知らされていること、それは神様が私たちの人生に計画を持っておられて、目的を持っておられるっていうことです。私たちの信じている神様は、私たちに計画を持っておられる神様だっていうこと、そのことを私たちは常に知っています。その計画、目的自体は知らされないかもしれないけども、でも計画を持っておられる方がおられる、そのことを私たちは知ることができるんですね。この前青年会でヨブについての学びをしていました。ヨブにはたくさんの不幸、苦難が起こったんですけども、でそして彼は神様に問いかけました。でも神様は最後までその理由をはっきりとヨブには言わなかったんですね。でもヨブは神様に語られて、神様が全ての計画を持っておられて、それを成し遂げられる方だっていう、そのことをヨブは知ったんです。そしてヨブはもう満足したんですね。彼にとってそれが十分な答えでした。神様が語ってくださったこと、そしてそのお方が全てのことをご存知である、そのことを知ることができたとき、私たちは平安を得ることができます。今日3つの点を挙げたんですけれども、神様がどのようなお方なのかっていうのを私たちが知れば知るほど、神様に対して信頼することができるようになります。神様が計画を持っておられるんだ、だから信頼できるし、またこんなことも、こんな素晴らしいことも私にしてくださった、感謝することがいっぱいできる、そのような時に私たちは神様に信頼していくことができるんですね。そしてダリオス王は神様に信頼しているダニエルの姿を見て全国に書き送ったんです。この方こそ生ける神である、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続くと。私たちも今朝ですね、同じようにこのような宣言をしていきたいと思うんですね。神様こそ生きておられる方であり、また私たちを守ってくださる方であって、また私たちが信頼していくことのできるお方である、そのように告白していきたいというふうに思います。今朝は警備愛生の方、証ししてくださって感謝だったんですけども、私は警備隊に入る前は船、デュロス号という船に乗ってたんですね。そして船に乗りながらいろんな国を回って、そして神様がそれぞれの国で働いておられるっていうのを見ることができました。でもですね、だんだんいろんな国で神様の働きを見るにつけて、心の中で思ったことがありました。それは、神様は外国ですごい大きな働きをしてリバイバルを起こしたり、すごい奇跡も行うけど、日本ではなんであんま働いてくれへんのかなということを感じたんですね。なんで他の国ではリバイバル起こるけども日本では起こらないんだろう、神様は日本ではなんで働かないだろうか、そのように感じた時がありました。ちょっと寂しくなったんですね。そして船に乗って1年ぐらい経った時に、船が日本に行くということが決まりました。すごく楽しみにしていたんですけれども、でも、私たちの予想として、船が日本に行っても大してこの船の働きっていうのは用いられないんじゃないだろうかなというふうに思いました。日本に来てもお客さん大してたくさん来てくれへんやろなというふうに思ってたんです。でデュロス号のこの過去の記録っていうのがありまして、船には本屋さんがあって、またいろんなプログラムをしたり電動のプログラムをするので、お客さんがたくさん来るんですね。一番最高記録っていうのは台湾で記録した、1日に2万4千人が船に来たっていう記録があったんですね。もうずらーっとこう船に乗るために2時間待ちとか、そういう状態なんですね。でそれが過去の最高記録でした。 過去の最低記録というのがありまして、それは昔船が日本に来た時、横浜で記録した1日に6人ってい こう記録があったんですね。そういう不名誉な記録がありました。まあ、6人っていうのも多分お父さんとお母さんと子供3人とおじいちゃんぐらいかなっていうふうに思ったんですね。なので、まあ、次日本に来ても6人か、まあ、僕の家族来てくれるかなとか思ってたんですけど、なので船が日本に来ると決まっても、もちろんたくさんの人が来て福音に触れて、またクリスチャンに出会って証し聞く機会があったらいいなと思って、みんなで心注いで祈ってたんですけれども、でも心の中で20人ぐらい来てくれたらいいかなと思っていました。そして船が福岡に最初の港を着いたんですね。そして朝になって私がこう船の甲板に出て、で港の門のところに見たら、そこにはですね、お客さんがずらーっとこう列をなして待っている姿を見ることができたんですね。何百人もの人が待って船が開くのを待ってたんですね。それを見てですね、私はこれ夢じゃないのかなっていうふうに思いました。船がオープンした後もお客さんが次から次へとどんどん来て、その列が途切れることはなかったんですね。その最初の1日目に5000人の人が船に来てくれたんです。金沢にいた時は日曜日に1万人以上の人が来てくれるということもありました。本当に私にとってはそれが神様のなしてくださった奇跡だったんですね。船は乗っているのは全員クリスチャンの人で、中は本当に教会のようにこう礼拝を持ったり集会を持ったりして、また証しをしたりすることができる場所でした。そこに日本人の人が何千人も来てくれる、あ、神様すごいなっていうふうにその時本当に思いました。その時に船に押しかけてくる多くの人の姿を見ながら、あ、神様まだ日本のことも見捨ててないな、神様も日本人のことを愛してるし、日本人のことを救いたいって神様思っておられるんだ、そして外国で働かれるように当たり前ですけれども、同じように神様は日本で働いて奇跡を起こしてくださる方、日本でも同じように働いて生きて働くことのできる神様なんだっていう、その時に思いました。そしてその姿を見ながら、あ、僕は今までどっかの外国で働いていきたいなと思ったけども、日本のために、日本人のために使えていきたいなというふうにその時に思わされたんですね。そして KBI に行こうとその時に思いました。その船に来るたくさんの人の姿を見ながら、今は船に来てるけども、いつか本当に直接教会にこれらの人が行ってほしい、何千人の人が教会に押し寄せるような、そんなリバイバルがいつか起こってほしい、その時に心に思わされました。私たちの神様は日本でも当たり前ですけれども働かれる方ですし、生きておられる方ですから、今朝もこの場所で働いておられる方です。時に本当に私たちはもうライオンの穴にいるように感じる時もあります。でも神様が生きておられるから、御使いを送ってくださって私たちを守ってくださるんですね。そしてもう絶対この状況を切り抜けることなんて無理だろうと思うようなことも切り抜けることができる。そしてそれを見た後に周りの人は皆さんを見て言うんですね。あなたの信じた神様って本当に生きた神様なんだ、本当の神様なんだ、皆さんが神様を信頼したから、その姿を見てそれが証しとなって神様が喜んでくださる。私たちが信頼するときにそのような証しがなされていくんですね。神様は私たちにすでにたくさんのことをなしてくださいました。感謝することがたくさんたくさんあります。数えきれないほどあるんですね。その恵みを思い起こして感謝していきたいと思います。また私たちにも神様が計画を持っておられる、今は理解できない、もしかしたらずっと理解することもできない、でも確かに神様は私たちのために計画を持っておられる、私たちのことを愛しておられるんだということをですね、今日もう一度覚えていただきたいなというふうに思います。アーメン。立ち上がってしばらくお祈りしましょう。ハレルヤ。神様、あなたの御名をあがめます。今朝も同じようにあなたが私たちのうちに 生きて働いてくださって、またそのような生きた生き生きとした力を私たちに与えてくださることを覚えてありがとうございます。あなたの御言葉には力があります。今も本当にいつまでも変わることのないあなたの御言葉をありがとうございます。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。神様、あなたが私たちの人生にたくさん成してくださった一つ一つの御業をありがとうございます。その恵みを覚えてもう一度感謝します。そして私たちは神様、あなたに信頼します。あなたが生きておられる方だからです。死んだ方ではなく、動かない方ではなく、本当に実際に動いて手を伸ばして私たちの手を掴んで、また抱きしめて一緒に歩んでくださる方でありますから、ありがとうございます。今朝もあなたに感謝します。ハレルヤ。今それぞれ声に出してですね、神様に感謝していきましょう。礼拝捧げていきましょう。生きておられる方に本当に生きた礼拝を捧げていきましょう。ハレルヤ。主、ハレルヤ。神様、感謝します。私たちが孤独に感じても、聖霊様は私たちの内におられます。獅子の穴にいる時も、王宮にいる時も、自分の家にいる時も、学校にいる時も、職場にいる時も、幸せな時も、悲しい時も、苦しい時も、辛い時も、本当にもう命を絶ってしまいたいと思うほどに苦しい時にも、聖霊様が私たちの内におられます。聖霊様の声に耳を傾けて歩んでいきましょう。神様言っておられます。あなたを愛していると。私はあなたを愛していると。ハレルヤ。主、感謝します。ハレルヤ。主、感謝します。ハレルヤ。主、感謝します。ハレルヤ。主、先ほど歌いました溢れる愛を一緒に賛美したいと思います。
イエス様の
捧げます。
総額続けてもらっていいですか。今日は特にですね KBI を覚える日ということですので、 KBI のために覚えて今一緒に祈っていきたいと思います。パワーポイント出ますでしょうかですね。前に課題が出ますので、まあ、そのことを含めてですね、 KBI のことを覚えて今それぞれの口でお祈りしていきましょう。KBI がますます宣教に用いられて、神様に使える器がますますそこからたくさん出ていくことができるように、日本中に世界中に出ていくように祈っていきましょう。神様感謝します。あなたが今日 KBI の2人を用いてくださりまして、ありがとうございます。多くの人が神様あなたに出会い、そして献身の思いを与えられて KBI に導かれます。 KBI がますます神様あなたの宣教のためにやっていきますようにお願いいたします。先生の作業をまたもますます油注いであなたが用いてくださいますようにお祈りします。それを通して神様の宣教が、その伝道が神様においてますます前進していきます。必要な経済あなたが生み出してくださいますようにお祈りします。神様あなたの皆をあがめます。このように警備を覚えて祈れる時間を与えてくださってありがとうございます。この学校をあなたがますます用いてください。あなたの宣教のために用いてください。ますます多くの器が起こされて警備会に集められてきますように、そしてそこから日本中また世界中へと出ていき、神様私たちがすでに知っている神様の愛とその福音を伝えていくことができますようにお祈りいたします。導いておられる太田先生ご夫妻、またスタッフの方々、教師の先生方、お一人お一人あなたがますます油注いで用いてください。あなたに期待いたします。またこの教会からももっと神様あなたに仕えて起こされる若者が起こされていきますように、 KBI に行き出ていき、またそれぞれの社会で仕えていく若者が起こされていきますようにお祈りいたします。日本中のまた日本人が変えられて神様あなたに仕え献身していくことができますようにお祈りします。感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アメン。